皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月24日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は秘境の共生生活です。秘境という言葉があります。隠された場所ということでありますけども、日本ではですね、秘境というのも言われている場所何箇所もあるかと思いますが、最近私長野県の一番南の方にあります遠山郷というところにですね、よく行っております。長野県の秘境というか日本の三大秘境とよく言われましてですね、白川郷とそれから秋山郷とそれから遠山郷と言われるんですが、その遠山郷にですね、よく最近行っておりまして、そこにその遠山藤原学校というのをですね、開きましてね、少しその拠点を構えようというふうにやってるんですが、なんか非常にその興味深いところなんですよ。で今はその飯田市の中に入っているんですけれども、そこは昔からその遠山村あるいは南信濃村と言われていたところでありましてですね、江戸時代はですね、幕府の天領として木材の搬出が行われたところでありますし、太古の昔からですね、そこに人々が住んでいたんですね。本当にその山の中なんですけども、何が非常に興味深いかと言いますとですね、とってもその都会の方々に対して、優しく温かくそのもてなしてくださるんですね。観光っていうのはその景色とか遺跡などを楽しむ人たちとですね、人情の触れ合いを楽しむ人たちとやっぱり2系統こう観光客ってこういるんですね。ですからその星を見ながら酒を飲むのが好きな人なのか、あるいはその村の人たちと話をしながら酒を飲むのが好きな人たちなのかと、この2つの種類の方々が観光となっていらっしゃるんですね。でこの遠山郷もですね、上の方の昔の上村の方に行きますとですね、どちらかというとこの星を見るのが好きな人たちが楽しい場所かなという気もするんですね。山の標高も高いですし、しかしこの南信濃村の方はですね、昔の南信濃村の方は標高の低いところなんですけども、村の人たちと話をするのが楽しいところでありましてですね、なんかそういうところでその村の人たちとお話をしておりますとですね、本当の意味でのその共生とはどういうことなのかというのを我々よくですね、感じさせてもらえる部分があるんですね。まずその最近の話題で言いましたら、やっぱりこの動物ということですね。去年ぐらいからですね、ものすごい数の動物がですね、里に降りてきて、作物を食い荒らしたりね、人間を襲って人的被害をこうもたらしたりと、随分その問題になってるんですけども、あれもですね、この地元の猟友会の方の、猟友会の会長さんに伺いますと、意外なことをおっしゃるんですね。別にその山のどんぐりがですね、そんなに減ってるわけではないっていうんですね。ただやっぱり多少この減ってる年もありますと。で山の奥にですね、例えば熊なんかはちゃんとボスが住んでおりましてですね、多少このそのどんぐりの実が少ないの時はですね、そのボスが自分のテリトリーを広げるんだそうです。そうするとですね、そのボスのそばにいる、もうちょっと次に強いぐらいの熊もですね、当然その、ボスに遠慮して移動しましてですね、さらにそのテリトリーを広げると。そうしますとですね、若い熊とか、あるいはその力の弱い熊はですね、その山の奥にいらんなくなって、必然的にですね、里に降りてこざるを得なくなるって言うんですね。しかも今ですね、そのああいう動物たちってのはですね、低いところに来てるだけじゃなくて、高いところにも随分行ってるんですよ。例えばその鹿なんてのはそうでありまして、鹿には普通の鹿とあとカモシカっているんですね。カモシカってのはうんとその標高の高いところにいるんですが、今やこの普通の鹿がですね、標高の高いところまでどんどん上がっちゃって、高山植物を食い荒らしてですね、なんとこの南アルプスの一番高いところ3000メートル級のこの尾根をですね、普通の鹿が越してですね、静岡県と長野県を行ったり来たりしているようになってるって言うんですね。でこれはやっぱりどう見てもですね、鹿の頭数が増えすぎてるって言うんですよ。で前からですね、この地元で3000頭ぐらいいる鹿なのかなというふうに思っていたんですが、随分その数が多いんで、改めて調査しましたら6000頭いたって言うんですね。でなんでこんなにこの多いんだって話になってくるんですけども、 ですからその、昔からその日本にはその、あの狼っていましてですね、狼がその、まあ、食物連鎖の頂点にいまして鹿を食べていたんですね。ですからその間は当然個体数が、まあ、その抑えられていたんですけども、この狼は江戸時代からだんだん減り出しましてですね、まあ、その昭和の頃までには全部絶滅しちゃったわけですね。ですからその、まあ、動物の植物連鎖によりますその個体数の、まあまあ、維持というのはできなくなっちゃった。で一方昔はですね、そのちゃんとその雪も降ったわけですよね。で山の動物はやっぱり雪が降るとですね、弱い動物は死んじゃうんだそうです。鹿なんかですね、大雪が降って50センチも積もるとですね、なんかもう半分ぐらいは死んじゃうんだって言うんですね、その上と寒さでですね。ですからその程よくですね、個体数が維持されていたんですが、最近はこの温暖化が進んでですね、その雪で死ぬ鹿とか動物もずいぶん減ったんだそうです。ですからそれもまた個体数を増やす理由になっていると。それからあとやっぱりですね、漁師さんがいなくなっちゃったんですね。あの山のその漁師さんってすごいんですね。まずあの猟犬を飼ってんですよ。富山号なんかでもですね、その猟犬を結構皆さん飼ってるうちがいまして、ごく普通になんか漁をおやりなんですね。ただもう漁だけで生活するってことできませんので、まあ漁はその例えばね、あの本当に人を襲ったとか里に出てきたってはそれは皆さん猟友会の方行きますが、まあ、そうでなければですね、この、まあ、休みの日なんかにこの山に入るわけですね。で、まあ、非常にこれ長い時間かかるわけですよ、漁ができるようになるのに、なるのには。でこれは一人じゃありませんので、グループ作ってやりますのでね、まあ、遠山号なんかでもこの山の方に行きますとですね、まあ、漁師さんが結構いますわね。それからあの罠も結構置いてあるんですよ。あの札が下がってちゃんとしたその、免許を取った罠が ありましてね、まあ、朝なんか時々入ってるわけですね。クマだとかイノシシだとかですね、入ってましてですね、まあ、本当になんかその、あの昼間はあんまり見ませんけども、夜になりますとですね、もう今やですね、道路をカッポしてですね、人ん家の庭先までちゃんと入ってくんですよね、動物たちがね。でですからものすごいやっぱり量が多くて、でもしかしそれを取る漁師さんがこうあんまりいないんですね。で山の肉というのはですね、まあ、鹿とかイノシシ、それからクマ、それからウサギとかテンとか、まあ、そういう肉っていうのはですね、まあ、なんか動物愛護の人たちに言わせれば一切取っちゃならんということなんですが、しかし一切取らないとですね、もう本当にその生活ができないぐらいそれ増えちゃって大変なことに今なってるわけですね。でですからその猟友会の会長さんもですね、これからはその村を維持するためには村落ごとにプロのこの漁師をね置いたらいいんじゃないかと行政なんかにも提案をしてるんだそうです。でプロの漁師ってのはあの昔はたくさんいたんですよね。昔はあの本当にその、山の肉っていうのは結構もう食べるだけじゃなくてその、ね、骨だとか皮も利用されておりましたから、それなりにやっぱり生計を立てることができて、村にはやっぱりちゃんと漁師さんっていたんですね。でももう今はほとんどそういうプロの漁師さんっていませんのでね、ですからもう一回そのプロの漁師さんをちょっと育てないといかんのじゃないかという話もあります。それからその本当に作物を守るためにですね、農村がよくね漁網を買うんです。あの魚の網をですね、農村が買ってどうするんだと、あのごめんなさい、あの海の魚の網をね、海がないのに、それあの全部こう覆うんですよ。であの鹿なんか飛び跳ねますからね、1メートルぐらいの高さのもんじゃ全然ダメ でイノシシは穴掘りますから、まあ、ですから本当にそのすっぽりとですね網で覆わないとですね、もうなんか畑も作れないようなね、まあ、そういう状況に今こうなってるんですね。こう山の方行きますとね。 ですからこれどうしてもやっぱりこれなんかその動物とのですね、まあ、共生関係を少しもう少しですね人間が生活できるようにこれ押し戻さないとですね、山は持たなくなるんですね。で山の肉というのはですね、皆さんご存知の通りあれ完全に無添加なんですね。あの完全にその自然の食べ物だけで食べてます、生きてます。ですから逆にですね、その人間界に降りてきて人間の残飯なんか食うとですね、あの癌になるようなですね、なんかそういう動物がいるんだそうですよ。やっぱり相当危険なもの食べてるんですね、人間っていうのは。まあ、それにならされてるんでしょうけども、山の動物なんかがですね、その人間のですね食べ残したものとか食べるとね、で病気になったりするんだそうですよ、癌になったりね。ですからその、まあ、通常山の中で住んでる動物は完全にその、まあ、山のものだけ食べてますから、ほとんど病気がないそうです。あの動物解体してもですね、ほとんど病気がなくてですね、ですからあの肉は本当安全なんですね。ですから例えば、まあ、 あの人間が食べようと思うとですね、結構やっぱりその美味しい脂の乗った肉を皆さん食べるんで、そうでない肉はですね、まあペットフードなんかにするといいんじゃないかと思うんですね。今あのアメリカで中国産のペットフードがものすごい中毒事件を起こして大騒ぎになっておりますけども、まあ山の肉であればね、ペットフードにしたらまあね、結構それはみんな喜ばれてね、ペットも食べるんじゃないかなと思うんですよ。ですからそのあいの初めはですね、なんか山の肉って皆さん怖がるんですが、実際食べてみれば美味しいものでありましてね、で完全に安全な無添加のお肉ですから、しかもね、今その肉育てるためのあの何ですかね、薬の問題だとか、あるいは肥料の問題、あ、ごめんなさい、飼料の問題だとかね、財問題になってきてますよね。ですからやっぱりなんかああやって山の肉でもね、取って食べろということなんじゃないかなという感じがするんですね。まあこれからですから、いろんな意味でね、日本はそういう共生がですね、大切になってくるんじゃないかなと思うんです。そしてね、これからそのまあ同時にその共生ということの中でもですね、人々の付き合い方も変わってくるんじゃないかと思うんですね。ああいうこの山にこう行っていきますとですね、山の中っていうのはですね、みんなね、なんつうのかな、用がないのに人のうち来るんですよね。あれはびっくりしますね。普通我々都会に住んでる人間はですね、用があるから人のうちに行くんですけども、用がないのにみんななんかやってきてですね、でまあ一杯やってけやってんで、朝からこの透明なお茶飲んでんですよね。まああれのびっくりしますね。でもそういう風な人々の非常に親密な付き合いの中で、やっぱりね、いろんな問題点をみんな話し合ったり、あれはどうする、これはどうするっていうことで言って、なんかそのみんなこの働いたりなんかいろんなことやってるんですね。それから例えば役場に勤めてる方ってやっぱ若い方も結構いらっしゃいますが、そういう方ってのは人一倍なんか地域のためになんか動いてますよね。ですからその都会にいますとね、なんかそのみんなそれぞれ自分の仕事だけやって、で家事なんかもほとんど手間かかりませんから、なんかぼーっとしてたりすることもあるかもしれませんが、ああいう山の中で行きますとですね、本当にみんなでよく協力して何事もやらないとうまくいきませんから、ですから自分のやりたい仕事だけやってるってわけにもいかないし、まあ、プライバシーもですね、半分あるようなないような、まあ、そんなとこなんですね。ですから本当のその意味での共生生活というのはですね、随分今の我々の生活とは違う部分があります。ですからそういう環境にですね、まあ慣れていくためには少しね、日本も時間がかかるんじゃないかなというふうに思うんですけども、最終的にどんな姿になるのかっていうのは、なんとなくその分かる部分がですね、この秘境に行きますとありますね。ですからこれからそのまあ日本がどんどんロハスな時代にね、なっていかざるを得なくなる、エネルギーもそう使えない、それから何事もスローにやらざるを得ない、食料の危機なんかも起こる、でいろんな意味でその生活、それから食事なんかもですね、ある程度このまあね、欲望を抑えていかなきゃなんないということになった時はですね、それなりに我々もですね、考えていかないといけないと思いますね。ですからまあ日本もですね、まあ、本当の意味でその、共生というね、グレートコラボレーションということをやっていくためには、我々の日常生活、ライフスタイルを変えなきゃいけない部分が相当出てきますんでね、まあ、時間という余裕のある人、気持ちの余裕のある人はですね、今頃からそういうことについて自己自身で研究をしですね、で体を慣らしていかれたらいいんじゃないかなというふうに思うんですよね。まあその都会と田舎、そして秘境と、まあ、大体3つぐらいの生活パターンがですね、日本にはあると思うんです。都会、田舎、秘境ですね、まあ、それぞれですね、まあ、良さ悪さ部分が必ずやっぱあります。で特徴というものありますのでね、まあ、これから世の中動いていくときに、特に都会なんかどういうことが起きるか全く分かりませんのでね、まあ、その辺のことについてよく皆さん、よく準備をされていただいたらいいと思います。やっぱり新しいリーダーシップがこうだんだん広がっていく中でですね、やっぱり住む場所もライフスタイルもだんだん日本は変わっていくんですね、まあ、そういうことを頭に入れながら、これからのことを考えていくことが大切じゃないかなというふうに思っております。で遠山郷って本当に面白いところなんでですね、私 のこのインターネットラジオのホームページにも遠山郷 そのリンクがありますのでね、まあ、たまには覗いてみていただけたらというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、秘境の共生生活ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。